トゥットゥル
まさかあれですか？
もう、いい加減にしろって感じですよ。もう、お前らもう、アニメの話禁止だ。
もう。トゥットゥルを見ましたか？
いい加減にしろ。僕はアニメが好きじゃないんだよ。僕は。僕はね、日本のアニメ文化とか別にどうでもいいし、漫画は好きだよ。前も言ったけど、漫画はすごい僕は好きだけど、アニメとかもうどうでもいいし、白箱みたいな連中はもう本当にもう、淘汰されてよしと思ってるから、もう、やめて。
マユシーを見ましたか？
もう言うの本当ね、はぁって感じだよ。で今さっきもだからさ、その友達の娘のさ、ね、世界線が変わったとかさ、言いそうになったけど一瞬。
言わなかったですね。
言わなかった。
言ったら多分気づいてたかもしれないですけどね。
でしょ？あえて言わなかった。これはちょっともう本編でそういうこと言っちゃいけないと思って。ああ、
そういうこと。そういう成分は、アフターショーに取っといたんですね。
そう、取っといた。一応、ギリギリ取っといた、本当に。うん。てか、まあ、いつのやつなのあれって。
いや、結構古いですよ。あ、そう。5年ぐらいは前だと思いますよ。
結構前なんだ、うん。じゃあネタバレもクソもないんだね。
ないと思いますよ。
あ、そう。じゃあ何話してもいい、ね、
まあ完全にネタバレはあれかもしれないですけど。
まあね、うん、あ。日本だとさ、見や見たかどうかわかんないけどさ、グランドホックデーっていう映画見た？
見たことないです。
グランドホックデーはどういう映画かって言っちゃうとそれでネタバレになっちゃうんだけど。うん、
それはなんか昔ネットフリックスかなんかが、グランドホックデーって検索すると、そのサムネイルが山のように出てくるっていう。
あ、そう。
そういうのがありましたよね。
あ、そう。
それがネタバレになってる的な話はありましたけど。
なんだったかな、90年前半ぐらいの映画なんだけど、ビル・マーレって知ってる？
ビル・マーレ。
ビル・マーレってね、ゴーストバスターズって言っても多分、ゆとりの宮にわかんないだろうな。
わかりますよ。俳優ですね。
ロスト・イン・トランスレーション、
うんうん、
だったっけ？あれの主役の人なんだけど、うん、まあ、その人がやってる。グランドホックデーっていうそのコメディ映画があって、そういう、それはね、だから目が覚めると、毎日同じ日やってるんで、ずっと。
うん。
延々とね。
はい。
うん。っていう、その日を延々とこう、その人は繰り返すんだけど、
うん、
うん。それをこう思い出したかな。まあ、それ、そういう映画だ、そういうアニメだってことではないんだけど、
はいはい。
うん。もうなんか最初からこう、ね、ナヨさんとミヤがこう、ああだこうだって話を聞いて、あ、こういう感じの映画かな、あ、アニメかなと思って、最初の瞬間から、こう、第1話の最初のね、ところからこう結構、あ、これはこの伏線来るなっていうのをこう、最初からこう見てて。
なるほどね。
うん。で、忘れてるから、結局。で、後で、あ、やっぱりそうだったなと思って。で、2回やっぱり、もう見終わった瞬間にもう最初からまた見始めたもんね。
すごい。
うん、やっぱり、どこでこう、その伏線がこう、ちゃんと出てたか、自分で気づいてない伏線が絶対あるはずだと思って。
さすが。結構、見ますね。
だから見たくないから、やめてほしいんだよね。本当にそう、強く進めるの。
なあ。
うん。いいです。結構いいよ、とかさ、吐くぐらいのなんか、適当な感じで言ってくれたらさ、どうせつまんないやつをね、面白いって思ってるだけでしょ、君がって言えるんだけどさ。
あそこまで強く押されると困ると。
これはエンジニアが見たら絶対面白いとかなんか言うからさ、なんだそれと思ってさ。それをなんか無視はなかなか難しいよね。
うん。
うん、どういう話をしてるのかなって。
グランドホックデーの放題は恋はデジェブ。っていうタイトルらしいです。
そうなんだ。日本でそういうタイトルだったかな。僕はアメリカに来て、これ古典で結構アメリカの人には、まあ、アメリカ人は誰でも知ってんのね、この映画はね。
うん、
だから、そこ、なんかこう、お酒のね、席とかでそう話がよく出るから、そういうみんなが知ってる映画っていうので知って見たんだけど、
はい、
だから僕が見たのは98年とか、それぐらいだけど、多分90年前半の映画なんでね、結構古い映画なんだけど、
うんうん
うん、まあ、よくできた映画で。
まあ、同じような設定のね、映画とかアニメとかよくありますけどね。
うん。でも長いよね。もう佳境かと思ってからまだ10話以上先あったもんね。
そうですね。26?、うん、24話かな。
24だったかな、うん。10話ぐらいでやっとこうなんとなくこう面白くなっていくとか。まあ最初から結構面白いんだけど、うん、2、3話ぐらいから面白くな、ね、4話ぐらいかな。3、4話ぐらいから面白くなってきて、
うん、
10話ぐらいでもうだいぶこういいところまで来てるのに、まだ10話以上あんのかよと思ってさ。これすげえなと思って。
どのキャラが好きですか？
どのキャラが好きかな。やっぱり宝林かな。
主人公ね。
うん。
まあ中二だしね。
そう、僕が中二なのはあれだから、彼と同じ理由だから。世界を騙さないといけないし。うん。
共感したんだそこに。
共感した。あ、こいつもそういうことだったんだと、僕と一緒じゃんと思ったね。
いいね、
だけどあのなんだっけ、あいつはちょっともうやめてほしかったな。あの二ちゃん用語のやつ、ずっと
ダルですね。
ダル、
うん、
あれあのキャラいるのか、あれになくても大丈夫だと思うんだけどな。
あのうざさがいいと思いますけどね。
ああそうなんだ、うん、あのうざさがいいんだ。これ必要なのかな、このキャラ、
うん、って。あのこの間直哉さん出た時にゲーム版の方がもっといろいろ細かいみたいな話があったんですけど、
うん、
その時に言い忘れたのは、ちょっとアニメ版は、あ、ゲーム版はね、あのイラストの絵がキモいです。
あ、そうなんだ。
ちょっとキャラクターデザインが違うんですよ。
へ
え。で、目がすごいでかくて、女性キャラの、
うん。
アニメ版はその辺がちょっと弱まってるんで、まあ、アニメ版から見てゲーム版を見るとちょっと違和感がありますね。
え、あ、そうなんだ。
うん。
さすがにゲームはどんだけ進められてもやんないから大丈夫。
まあ大丈夫ですよね。
大丈夫。
広島さんはあんまり、あの、やってるとしたら、まあ大体、Wii とか。
うん。
そういうの、ね。
そう、古いやつだけだから。
うん。ぷよぷよとかね。
そう、古すぎるやつだけしかやらないから。新しいやつを買うとかないし。
うん。
うん。まあでも本当やめてほしかったわ。マジかよと思って、もう怒り、頭きたもん。
2週間ぐらいしか経ってないですよ。
うん。いくら払ったか覚えてないけどさ。すっごい本当に腹立ってさ、ざけんなこいつらと思って。こう例によって僕車で運転ね、あの、なんか、移動中しか聞かないからさ、
うんうん、
移動中にこう来てさ、聞いてて、毎日10分ずつぐらい聞くんだけどさ、もう、ざけんなこいつらと思ってさ、聞き終わってもすぐ探してなんか買って。
すごいな。
だこれと思って。
他のリスナーの人にも見習ってほしいですね。その行動力を。
うん、まあ見た方がいいっていうか、見てない人がいるとは思えないね。あんだけ言われたら。うん、
そうだ、そんなすぐ変わって、
うん。でもまあ、みんな気づいてないけど、僕がこういろいろとこう世界を変えてるからね。
あ、実はそうなんですか。
うん、まあ気づかない、ね、持ってないんでしょみんなね。
あ、
うん、だから、みんな気づかないと思うけど。
あ、じゃあ彼に共感しまくりですか。
共感しまくりだよ、本当に。僕は何度ももうやってるからね、このリビルドをね。
あ、もうこのエピソード何回も録音してる。
このエピソードも何回も撮ってるからね。
どっかで話したかもしれないですけど、すごい緊張してる時とか、このエピソードを夢の中で録音してる時とかあります。昔ありましたよ。
あるんだ。
今はないけどね、ほとんど。うん、例えば土曜日とかに、エピソードの録音があるとして、ああ、準備しないとなと思って。と、水曜日とか木曜日の夜に。
もう見てるんだ。
なぜか収録した夢を見るっていうね。
ああ。
ありますね。
それ、まあ、ちょっと残ってるんだよね、だからね。
そう。
うん。完全にはこうね、なくならないのか、もしくはちょっとそういう能力あるのか。
ああ、記憶が残っちゃってるんですね。
記憶がちょっと残ってる。ああ、ほんとやめてほしい。もうやめてほしかった、
あれは。僕はね、最近、昨日から、あのウォーキングデッドを今更見始めました。
遅くない？遅くない？どこまで見た？
今シーズン1を見終わったところです。
ああそう、うん、どうする？シーズン
2。ああ見ないといけないですかね、やっぱ。
いや、僕のおすすめはシーズン1でやめること。
ああまあそうなんですかね、やっぱり。
でどうしても見たければシーズン2は見てもいいけど、惰性でシーズン3には行かない方がいいよ。
いや、なんかこの間その知り合いと飲んだ時に、今6やってるんですかね、
うん、
6が面白いよって言うんですよ、みんな。
まあ面白いシーズンも、まあもしかしたらこの先にもあるのかもしれないけど、僕はシーズン3まで見たのかな、
うん、
シーズン4、3まで見たのかな。シーズン3の時に、こう、これはダメだと。こう、見ちゃうんだよ。で、見てどこにも行かないんだけど、見ちゃうっていうのは、ロストの時にもすごく時間をこう、無駄にして反省したので、うん、すっごい面白いわけじゃなかったらもう先に行かない方がいい。で、途中でやめとくと、やっぱりそこまでは面白い。シーズン1はよくできてるし、
うん、
うん、面白いんだけど、うん、そんだけかな。
もう僕はゾンビものだと思って見始めたんですけど、まあもちろんゾンビものではあるけど、
うん、
なんか話としてはロスト的な感じですよね。
そう。うん。
人間ドラマみたいな。
そう、人間ドラマ。
うざいやつが出てきて。
そう、設定がこうあって、それに紐づいた人間ドラマだから、普通のね。
うん。
うん、なんでもいいんだよね。うん。
でもあれを見ると、やっぱ、日本人的なリアクションは、まあ、だったら死体焼けばいいじゃんって思っちゃいますけど。
そうね。
あの、出てくるアジア人も韓国人なんで、
うん、
韓国人は死体焼かないってウィキペディアに書いてありました。
ああ、そうなんだ。
うん。
大陸は焼かないんだ。
死体を焼くのは親不孝者のやることだみたいな。
ああ、そう。
そういう言い伝えがあるらしいです。
今でもそうなのかな。
まあ、ウィキペディア情報なんでわかんないですけどね。
へえ、知らんかった。腐っちゃうじゃんね。
ね。いや、それで復活しちゃうからさ。
いや、ゾンビのね、ゾンビに対するその、なんていうのかな。ゾンビがどういうものなのかっていうものっていうのはさ、まあ日本人が例えば幽霊とかさ、
うん、
まあそういうものに対するこう、なんていうのかな、原風景的な感覚がこうあるんだけど、そのゾンビっていうものに対する何感覚はないじゃん、我々は。
うん、
ゾンビ何それが何っていうさ、それを恐れる理由がよくわかんないんだけどさ、ねえ、そんな早く動くわけでもないしさ、ねえ、な気持ち悪い、燃やしちゃえばいいじゃんとかさ、
うん、
ね、ぶった切って、ね、殺せば、まあ、こう死んでんだけどさ、
うん。
って思うんだけど、うちの子供とかはね、ゾンビほど怖いものはないわけ。本当に怖がるんだよね、
うん。
ゾンビにもし自分がこう噛みつかれることがあるとしたら、その前に必ず自分の脳みそを銃で撃ちに行きたいって言うんだよね。意味わかんなくない？
ウォーキングデッドに出てるキャラと全く同じこと言ってますよね。
そう。それさ、その前にさ、自分で死んだから何が変わるの？
自分がゾンビになっちゃうからじゃないですか。
自分がゾンビになっても自分はもうそこでいないわけだからさ、どうでもよくない？何が怖いのかわかんないんだけど、何にもわかんなくない？え？どう？僕言ってることおかしいかな？
おかしくないと思いますよ。
だってさ、ゾンビに噛まれたらゾンビになる。だけど自分の意志はもうそこにはないわけだよね、
うん、
僕自身がいなくなってるわけだよね。死んでゾンビになってるわけでしょ。
もう自我はないですからね。
自我はないよね。だから死んでるのと何も変わりがないじゃん、
うん、
自分で死んだから何が救われたのか分かんないんだけど、死んだら終わりじゃないのかな、
うん、そこら辺の考え方はアメリカのそういうドラマを見ると影響されるんですかね。
なんかさやっぱりわからんな。なんかゾンビの話はね、子供とも何度かしてるんだけど、
うん、
ゾンビを恐れる気持ちはすごいんだよね。うん、なんか時々こう、なんていうの、なんか、サンフランシスコとかさ、ピア39とかああいうとこ行くとさ、アトラクション、こうね、観光地のアトラクションで、こう 3D で、こうメガネしながらこう、敵がこう襲ってきて、それをみんなで銃で撃ちまくるっていうさ、うん、そういうなんか観光地アトラクションとかあるんだけど、ゾンビの時があるわけ。
うん、
ゾンビの時のはもうね、メガネ外して、もう出るもんね、外に。怖いって。リアルすぎて怖いとかって言うんだけどさ。
リアルなのか。
ありえないし、それが例えばさ、虫とかロボットの時は喜んでやるのに、うん、ゾンビの時はもう怖すぎてできないとかって言ってさ、意味がわからないんだけど。
うん、
何が、うん、全く共感ができない。うん。多分、その幽霊とかが羨めしやってこう出てくるその恐ろしさみたいなやつは、日本人的にはそう、なんかそういうの分かるんだけど、
うん、
多分、そういうのは多分欧米の人には分かんないっていうのの裏返しなのかなって気はしてんだけど
ね。そうね。
うん。
まあ、土葬だから、いつか、こう、蘇って出てくるっていう恐怖感が、どっかにはあるんですかね。文化的に。
なのかね。全く理解できない世界だけど。
そっか、まあじゃあ、どうしよう、シーズン2、とりあえずまあ見てみますけど。
うん、まあそれでやめとくのがいいと思うよ。
うん、シーズン1は6エピソードだったから、
うん、
まあ一気に見れるなと思って見たんですけど、
う
ん。
そうね、僕もシーズン1だったらまた見てもいいかもな。
うん。
うん、まあまあ面白い。っていう、面白くなってって終わりだから。
なんかキャラが面白いんですよね、結構。
そうね。そうね。
あの、なんだっけ、ダレルだったかな。
うん。
あの、弓矢持ってるやつ。
いるね。
すぐ殴りかかろうとするやつがいて。
うん。
なんか最初は、なんか嫌なやつかなと思ったら、ただの面白いキャラだなっていうことに、僕の中で今なってるんですけど。
うん、そうね。
すぐ殴りかかろうとしてみんなに、羽交い締めにされるっていう。
まあ、キャラの設定とかがやっぱりうまくできてるから長く持つんだろうな、ああいうドラマは。
ね。まあ、あとなんかこう、伏線なのかわかんないですけど、よくわかんないまま消えてるキャラとかいるから、
そうね。
またこれ後から出てくるんだろうな、みたいなとか、あるしね、うん。
まあ、多分、その、アメリカの事情的に、この、何、ギャラが合わないとか、なんかそういうのもあったりして、こいつはじゃあ、まあ、次から出れなくなるから、今週いっぱいでこう、転校させるみたいな。
そう。
うん。
シーズン2のエピソード1でいきなり死ぬとかね。
そうそうそうそうそう。あったよな、そういうのもな、残念だけど。
うん。
うん、まあそういう、なんか、大人の事情みたいなのがある可能性はあるけどね。
うん、うん。
うん。
あと、昨日マーシアン見に行きましたよ。
火星人見てきた？
うん、見ました。
どうだった？
いや、面白かったですね。
これで日本でやるの？やるって
やるらしいですね。
あ、やるんだ、まだね。うん。うん、じゃあ、あんまり言わない方がいいんだ。
いや、もうやってんのかな？ちょっと待ってください
。最近ってさ、日本も結構同時でやること多いよね。
そうなんですよね。
すぐあっという間にやるよね。
うん。
うん。でもね、映画はね、日本の人は多分ね、同意しないと思うんだけど、吹き替え版が絶対い
い。ああ。そうなんですか？
うん。吹き替え版がなんでいいかっていうと、自分が得られる情報、その映画で表現してるものを得られる情報が圧倒的に多い。
うん、
だって、あれでも読んでるときはさ、文字を読んでるだけだから、なので、結局何、俳優、役者さんがやってる、顔の微妙な動きとか、顎をちょっとこう、動かしたとか、そういった何、自分の目から得られる、人間の何、表現っていうものをすっごい半分以上なんかこう、うん、サクリファイスしてんだよね。サクリファイスってなんて言うんだっけ？
犠牲にしてる。
そう、犠牲にしてんだよね、うん。犠牲にしてその字を読んでるわけ。
まあそれはあれですよね。字幕じゃないや。クローズドキャプションの話も同じですよね。
そうそう、クローズドキャプション。だから僕のクローズドキャプション大嫌いなのはそれなんだけど、うん、まあわかんないから後から見る的な意味で、だからクローズドキャプションつけて見ないといけなかったりするんだけど、特に何？ブリティッシュなまりとかだとさ、何言ってるかもう分かんないからもうしょうがなく見るんだけど、だからそれで見ちゃうと、半減してんだよね、本当に。
半減してるのもそうだし、うん、あと戸田夏子の字幕とか、すごい内容削ってるじゃないですか。
すごい削ってる。
そもそも、字幕に書いてある内容自体が喋ってることの半分ぐらいになってるんで、
うん、
もうトータルで4分の1ぐらいになってるってことですよね。
僕日本に行った時だから、あれだったかな、96年とかぐらいに、何だったかな、マンインブルーだ、なんか日本の砲台忘れたけど、ハーレーに乗ってる警察官の映画があって、それの、何翻訳を手伝ったことあるのね、
うん、
映画の翻訳を。で、専門用語がいっぱい出てくるから、専門用語って言うとあれなんだけど、ハーレー乗ってる人は誰でも知ってる単語なんだけど、普通の人は知らない単語がいっぱいこう出てくるわけ。うん、で、それを分かんないからって言って、僕その時ハーレーのメーリングリストとかホームページとかこうやってたから、95、6、5、6年から。で、まあ、こう来たわけよ。手伝ってほしいんですけど、とかって来て、うん。で、まあ映画のね、その手伝えるんだったら手伝いますよって手伝ったんだけど、僕が書いたやつだと、こう字幕に入りきんないって言って、ほぼ全ての僕が訳したやつの全部半分ぐらい。
へ、
うん、意味が分かればいいんで、とかって言われて、意味が分かんないじゃん、半分にしちゃったらっていう。雰囲気なんでって言って。まあ、そっかっていう。出来上がったやつね、映像は見てないんだけど、構成された文字見たら、これ全然意味逆になっちゃうよ、これだと、みたいな。そんなすっごいたくさんあったよ。伝わんないよ、これ、ニュアンスが全然っていう。
まあ、読むのはね、聞くのに比べると、プロセスに時間かかりますからね。
そうそうそう。
漢字を使ったとしても。
日本にいるときだから、俳優のその声のエクスプレッションの方が大事だと思ってたから、本物の人の声が聞きたいって思ってて、絶対吹き替え版嫌いだったのね。
うん、
絶対字幕版だって言って字幕版しか見なかったんだけど、こっちに来て少し、まあ一年、何年か経ってからは、まあ字幕を読む生活になってから、字幕じゃダメだなって思って。
まあその吹き替えの、うん、なんていうか、質にもよりますけどね。
まあもちろんね、ダメな吹き替えだとダメなんだろうけど、それでもやっぱりその俳優の顔とか、うん、映像からこう、ね、得られる情報量はやっぱり、まあ読むのにこうね、取られるのがやっぱり多すぎるなって思って。
うん。
うん、なので、まあ両方見るのがいいと思うけどね。
そうですね。
うん。
火星の人は、なぜか日本語の邦題が、オデッセイっていうタイトルなんですけど、
え？なんで？
いや、よくわかんないんだよね。
え？
元々の小説はザ・マーシアンで、
うん、
アメリカでは映画のタイトルも同じなんだけど。
あれ、え、オデッセイ？
小説版は火星の人っていうタイトルなのね。日本語版は。で、映画はオデッセイなんですよ。
オデッセイ？なんで？
意味わかんないよね。
え？
何の関係もないよね。マーシアンと。
すごいびっくりしてるんだけど。
うん。
え？なんで？どっから来たのそれ？
わからん。
オデッセイってなんだっけ、あの、宇宙に、のあれだよね。
ありますね、昔の映画で。
火星、あれ火星の、火星関係あったっけ？
どっから来たのか全く理解できないですけどね。公開は2016年2月5日だって。だからまだ、ネタバレは禁止か。
2016年？
うん。来年の2月です。
ああ、えらい先だね。
うん。いや、この放題は本当意味わかんないですよ。
オデッセイはびっくりだな。
あとね、この見たグラビティっていうなんか似たような映画あるじゃないですか。
うん、
去年、おととしぐらいにやってたやつ。
うん。
あれの放題がゼログラビティってなってて、うん、全く意味が変わっちゃう映画の。
すごいね。
グラビティはネタバレかどうかわかんないですけど、グラビティってタイトルが、最後のシーンに意味が出てくるのに、
うん、
ゼログラビティにしちゃったら意味がないじゃんっていう。
ね、ゼロになっちゃってるからね、グラビティがね。
そうそう、びっくりですよ。
へえ。
まあでも、マーシアン面白かったですね。
うん、まあ。でもさ、あれだよ。トレーラーを見て想像した感じだった。
そう。うん、トレーラーに全部、ネタバレが含まれているっていう、
そうそうそう、
ツイートを見ましたね、
うん。うん、トレーラー見てこういう感じなのかなと思ったらそういう感じだった。うん、でもまあ映像はよくできてるし、
うん、
うん、まあ宇宙もの最近のやつ、まあグラビティもそうなんだけどさ、グラビティも最近の宇宙ものでよくできてるじゃない？
そうですね。インターステラーとか、うん、グラビティとか、
うん、うん、そうね。インターステラーもそうだね。あの辺のやつ、あの。外をさ、飛んでる時の体がフューって飛んでくやつはなんかもう見てて本当にハラハラするけどね。本当に戻ってこれるのっていう、戻って、まあね、シュッシュってこう出ればさ、
うん、
戻れるんだけど、まあ紐がついてればそれでいいんだけど、あの人たち本当にあんなことをやってんの？スペースステーションで。
ね、どこまで監修されてんのかわかんないですけど。一応技術監修のところに NASA とか出てましたからね。
ねえ、あれスペースステーションで住んでる人だって外に出てさ、あの紐つけてああやってぐるぐる回ってんのか、本当に何もつけずにシューってやってんのか、どっちなんだろうな。うん、何もつけずにやっても平気なのかな。
すごいっすよね、あれはね。
あれインターステラーだったっけ、ジョージ・クルーニーがなんかものすごい遠くの方にヒューって飛んでちゃってさ。
うん、それグラビティですね。
あ、グラビティか、うん。あれとかもさ、マジっすかって感じだよね。
あれはそう、なんか吹っ飛んでね。
うん。
椅子ごと外に出て、行っちゃうんだよね。
ヒューってさ、あんな、なんか、ねえ、地球遠いから落ちてないんだろうけど、どこにも。もう感性の法則でね、行っちゃったっきりになっちゃうもんね。
No、 そうそう。
うん、あれは、なんか見てると、なんかもう足がすくむっていうかね、うん、すごい、すごいよね。
まあ、まだ時間があるんで、小説版読みたい人は読んでも、ネタバレにはなっちゃいますけど、
うん、
でも小説版の方が細かいんでね。
ああ、そう。
その後映像化したのを見る方が逆よりは面白いかなと思いますけどね。
へー。ハクとか見たのかな、ちゃんと。
あ、見たって言ってましたよ。
ああ、そう。
これから火星に行ってくるってツイートしてました。
そう。
言ってましたよ。
うん、まあ、いつか帰れるといいよね。
まあ、その、原体験をしないといけないですからね。
うん。
映像も綺麗だったしね。
綺麗だった。
うん。
うん、宇宙の最近の宇宙系のやつはいいね。
うん、まあ昔のと比べちゃうとね、全然違いますよね。
うん、本物感が半端ないね。
うん、
うん、あ、そういえばさ、新しいキーボードさ、触った？
アップルのやつですか？
うん、
キーボードはさ、変わってないんですけど、
うん、
あのマジックトラックパッド2は買いましたよ。
あ、もう買ったんだ。
うん、もう来ましたよ。
あ、そう。
うん、
あれいいね。
あれは、その、どこでも、カクってできるっていうね。
うん。
やつですけどね。
前のやつは実は、あの、上の方の、ね、ボタン2個で。
そうなんですよ。
押してるから、どっかにこう置かないと、柔らかい足の上とかだとできないっていうね。
そうなんですよ。
実は。
ラップトップを本当にラップの上に置いて、
うん、
で、マジックトラックパッドをももの上に置くとかやっても、全然クリックできないですよね。
うん。
けど、今の新しいやつはできる。
ね、あれいいね。
うん。
だけどあのさ、なんか一応こうちょっとこう押せる感じになってるのはさ、あれ何フォースを取れるようにしてんのかな。
じゃないですか。
だって実際はさ、あれいらないじゃんの動き多分。
まあいらないですよね。
本来はね。
うん。
でもさ、ちょっとだけさ、0.5 ミリぐらいこう押せる感じになってるじゃない。でギュッて押すとさ、0.5 ミリぐらいちょっとへこむんだよね。
うん、そう。
うん、だからあれこれ今 API あるかどうか知んないけどさ、フォースが取れるのかなと思って。
取れるんじゃないですか。
取れるのかな。
うん。
今のMacBook で取れないでしょ。
ああ、そうですね。
うん。
なんか買って、繋いだら、うん、全然認識しなくて。
なんで？
寄せ見てだとダメなんですよね。
え？
普通にマウスとしては使えるんだけど、
うん、
そのクリックとかできないんですよ、全く。
マジで？
で、マニュアル見たら、これは MacOS 10 L キャピタン以降が必要ですって書いてあって。
マジで？
マジかと思って。で仕事のマシンだったんで、L キャピタンちょっと、ほっといてたんですけど、
うん、
まあ会社の IT の人に聞いたら、L キャプター何の問題もないよって言うから、そっか、つって、マジックトラックパッドのために、会社のマシンを L キャプターにアップデートしちゃいましたけどね。
すごくないそれ。
いや、びっくりしましたよ。
え、クリックできないの？
ね、タップはできるんですけど、うん、クリックはできなかったですね。
すごいな。
カーソルの移動もできるけど、マルチタッチの、その設定とか全くできない。だからほとんど、使い物にならない。
Windows とかで使えないんじゃないもしかしたら。
使えないんじゃないですか多分。
普通のなんか、Bluetooth マウスとして使えないんだ。
使えないですね。あ、マウスってあれですよ。トラックパッドですよ。
もちろんもちろん。
うん。うん、
でもまあ一応、前のやつだったらさ、Windows マシンでも何でもさ、Bluetooth で繋げれば一応さ、トラックパッド、普通のトラックパッドとして多分使えるでしょ。
うん、そうなのかな。
うん。すごいなぁ。
まあびっくりしたけど、まあ、L キャプターにアップデートしても何の問題もなかったはなかったんで。
うん。L キャプターいいじゃん。日本語綺麗だし。
日本語綺麗。ほんと綺麗ですね。
ね、日本語のフォントが全然いいと思う。
あと、新しい日本語インプットメソッドどうですか？
あ、すごくいいと思う。
ね。
うん。一回日本語を書かないといけないことがほんとすんごい久しぶりにあって、まあ日本語はまあしょっちゅう書いてんだけど、漢字をね、漢字を書けないといけないことがすごい久しぶりにあったんで、入れるかと思って日本語入れてみて、タイプしてみたら、普通に書けるからすげえなと思って。
広島さん的にはね、その、うん、単語単語で区切ってスペース変換するっていうのがもう、ダメって発想だもんね。
変換はね、いいのよ。勝手にしてくれて。だから変換もダメだし、僕が一番ダメだと思ってるのね、確定。
うん。
この感じでいいですって確定していくのに、エンターを使うでしょ？
うん。
それがダメだよね。エンターじゃないよね。
エンターは開業であると。
エンターは、エンターだ、開業だからね。エンターで確定って言ったらさ、エンター、エンターって押さないと送信できないじゃん？
うんうん。
それは完全間違ってるでしょ。
まあそのためにね、結構 JavaScript でリターンをハンドルしちゃうサイトとかだと、変換しよう、確定しようとしたら送られちゃったとかね。
そうそうそう。
そういう問題が起こるもんね。ね、
エンターでは送信しないみたいなオプションをつけるとかさ。
うん、
もう、そんなわけわかんないことやってんの日本の人だけだからね。中国語とかでもさ、まあ中国語とかだと1とか2とか押せばさ、ね、あどのせいかわかるからとかさ、
うん。
うん。基本的にそうエンターで確定とかしていかないからさ、当たり前だけどさ。とか、エンターで確定はおかしいでしょ、普通に。エンターはエンターでしょ。
またバックスペースに続いて、
うん。
エンターにも。あると。
うん。エンターとバックスペースを押してる回数の方が、他のキーのどれよりも多いからね。わかんないけど。ね、バックスペースはそこまでじゃないかもしれないけど、エンターはでもめちゃくちゃ多いからね。
うん。
うん、エンター、僕はもうだから確定をしなくなってからもう結構経つよね。4、5年経つよね。
多分。そう。まあ、そのひらがにと違って。
うん。
漢字に変換はしてくれるんだけど。
そう。ひらがにもだから、その、かかまにモードにすると、一個だけしか入ってない漢字っていう、もうこの読み方はこの漢字しかありませんっていうやつを、
うん、
もうウィキペディアから取ってきて作った辞書があるんだけど、それでそのモードで使うと全部勝手に漢字になってくんだよね。だから全く同じなのよ。
かかまにモードはやっと、OS10 に搭載されたってことですね。
うん、そう。やっと搭載された。まあ、正しい、文脈とかを読んで正しい感じにしてるから、もちろん全然こうやってることのレベル、テクノロジーのレベルは違うんだけど、その入力の UX としては、やっとかかまにが搭載されたって感じ。
確かにね、使い勝手は一緒ですよね。
そう、全く同じ。だから僕は何も考えずにそのままタイプしてたらそのままできたから、すげえよくできてんじゃんと思って。うん、分かち書きになってないこと自体はちょっと問題があるんだけど、僕は分かち書きをした方がいいって言ってるんでね、日本語もね。
スペースを間に。
スペースを間に入れてけば、ね、いちいちそこ、どこで文節を区切るかっていうことをね、やらなくて、考えなくてもいいんで、人間が。
あれ、うん、今って、そのエルキャプターの日本語だとスペースを押すと、違うモード、違う候補が出てくるんでしたっけ？
違う候補になる。
それはどうすか？まあ、それ以外にない、それでもね。他のキーバインドは難しいもんね。
そうね。うん。っていうか、候補が分かんなかったらもう分かんないんじゃないの？っていうか分かんなくても別にいいでしょ？だってさ、みんなさ、語変換いっぱいしてるよ。
うん、してる。
ねえ。漢字もちゃんと使えないくせによく漢字使うなって、ほんと呆れるもんな。
まあ確かに、語変換、するとか候補が正しくないような文章を書いてるってことは、うん、読みにくい文章になってるっていうことですよね。
そう、読みにくい文章になってるし、そもそもだから自分がこうね、それで選ばないといけないって時点でさ、コンピューターに使われてるよね。
確かに、
うん、あと間違っててもそのままどんどんみんな送ってるってことは、要するに万葉仮名ってことだからさ、
うん、
万葉仮名を使う利点は単純にこうあれでしょ、分かち書きをしてないから、どこからどこまでがその単語のね区切りなのかっていうのを分かること以外ないからさ、
うん、
ひらがなで書いてスペース入れてけば同じなのにっていう。
まあね、
うん、
まあだから同じ同音異義語をなくしていけばいいと思いますけどね、基本的には。
うん、そうね。でも同音異義語をなくすと明治にやった仕事をだいぶこうね否定していかないといけないので、まあでも明治をちゃんとこう否定し直せばね、昭和のね、あの大戦もねなかったことにできるかもしれないのでもうほんと D メールをどんだけ送ればっていう話だけど、うん、そうそう、元に戻していくっていう、どんどん
世界線を変えて、
世界線を何度も何度も変えて同音異義語でも、同音異義語だから僕はだからあんまり使えないんだけど、ひらがなしか書かないから、
うん、
うん、でもまあそれでなんとかなるよね、普通にね。
うん、
大抵のことは、
大抵はね、
うん、大抵のことはなんとかなる。うん、どうせみんな同音異義語だって間違ってんだから、もう関係ないよ。わかん間違ってても別にみんな文句言わないでしょ、語変換してても。
まあ読んでる方が、あ、語変換だなってわかりますからね、大体ね。
そうそうそう、うん、まあでもあの漢字、新しい漢字変換はまあまあ UX 的にはだいぶ前進した気がするな。
うん。うん、まあでも、ナウさんも言ってたけど、漢字多すぎる問題っていうのがありますけどね。
あ、そうね。勝手に漢字になってっちゃうからね。
うん。うん、もっとひらがなで書きたいっていう、
うん、
なんか、矛盾した要望というか。
っていうか、多分ね、ナウさんとかもそうだけど、まあ雑誌に書いてる人とかっていうのはさ、その、開くとこ開かないところって交互にやっていくっていうテクニックがあるから、その、ひらがなと漢字をね、漢字、わざとひらがなにすることで、次を漢字にするっていう、ね、はいはい、漢字が並ばないようにするテクニックをね、書籍とかだとやるんで、
うん、
それほどには賢くないんだよね、まだね。IME をね、全部漢字にしてっちゃうっていうね。
確かに、まあ、技術書とかもそうですけど、漢字ばっかりになると読みづらいですもんね。
そう、漢字、わざと漢字をひらがなにする方がいいところとかもあるし、うん、わざとそれを交互にするためにわざとひらがなにするとこがもうあるし、テクニックがそういうあるんで、
うん
うん、そこまでは IME はできないし、っていうか、だからそもそもだからおかしな問題を取り組んでるんだよ、日本の人は。他の国の人はそんなところに時間を割いてないので、うん、それはもう Google のね、5、6人の人に任せて、他の人はみんなひらがなで、こう適当に書けばいいと思う。
うん、そうなんだよね、
うん、
そんな難しい編集者が手でやるようなことを機械がやらせる必要はないもんね、
うん、自分が適当にやっていけばいいだけだし、というか他の国の人は誰もそんなことしてないわけだねみんなひらがな書いてんで、他の国の人は、
うん
うん、
確かにな、
うん、だから日本の人はまあそういうのが得意な文化ではあるけど、うん、必要がないことをどれだけ突き詰めていけるかっていうことに関してはね、
うん、
日本は得意だし好きではあるんだろうけど、まあもったいない非常にもったいないと思うけど、労力的に、
うん
うん、でもまあそうね、そうか、そのためにわざわざキャプターにしたのか。でもあのトラックパッドちょっと欲しいなと思ったな、
うんうん、いや値段がね130ドルで、 タックス入れて140だったんで、相当躊躇はしたんですけど。
高
っ。今までだって60ドルとかだったからね。
うん、
いやトラックパッド140ドルかと思ったけど。
高いね。
まあね、僕は結構あのトラックパッドに、こう指を置きっぱなしにしちゃう癖があるんですよね。で、置きっぱなしにしてるともう反応してざるを得ないんで、バッテリーがすぐなくなっていくんですよ。で、だから2週間に1回とか結構バッテリーを交換しなきゃいけなくて、充電器を使うんだけど、もうそれが本当めん
ど
くさかったから、うん、まあライトニングでチャージできるっていうのはまあ、
便利？
うん、便利ですね。
トラックパッドなんか何に使うの？
いや、だからカーソル動かすのですよね。
いや、
マウスを最近、会社で支給されたマウスがあったんで、
何マウスって
、ま、マウスってあるじゃないですか。
知らない。
マウスってあったんですよ、昔は。
へ
え。うん。で、それを使ってみたらもうこれダメだと。こんなもん昔よく使ってたなと思ったけど。
ああ、20世紀のね。
そうそうそう。
ああ、あれか。知ってる知ってる。うん。あれはさすがないわ。
ね。だって、ま、トラックパッドなかったら、ね、キーボードで全部やるんですか。
え、どういう意味？トラックパッドって、トラックパッドとキーボードって、目の前に常に一体型であるね。あるよ。
なるほどね。ラップトップの上にあるから。
え、ラップトップ以外に何があるの？
そうなんですよ。ラップトップを外付けにして使ってるからね。
ラップトップにまだキーボードとトラックパッドをもう一個使うんだ。それはすごいね。
まあまあ、それが問題だよね。
それが、だから問題を作ってない自分で。
まあそう言えないこともないね。
うん。
いや、僕はそう。思ったのは、マジックトラックパッドもうちょっと薄くしてほしかったんですよ。縦の長さを。で、外付けのキーボードの下に置きたかったんですね。
ああ、なるほどね。
ラップトップと同じ状態にして。
うん。
だけどちょっとね、結構奥行きがあるんですよ。だからそれを置くとすごいキーボードが、なんか腕から遠くなっちゃって、外付けのね。
うん。
できなかったんですけど。
これキーボードとトラックパッドが一体型になってやつを出るといいよね。
そうなんですよね。うん、それはみんななんか、言ってますよね。
うん。
外付けにして置いてるとなんか、動いちゃうんですよ、結構。
うん。
スリッパリーなとことかだと。
ちょっと前に、外付けのキーボードと外付けのトラックパッドを使うっていうことがあって、久しぶりに使ってみたんだけど、キーボードの方に右手を戻してくるときに、ホームポジションにちゃんと戻らないことが多くて、
そうそうそう。
それでミスタッチをして、あーっていうことがね、頻繁に起きるんだよね。
うん。
で、それはね、ラップトップではめったないのよ。
まあ、下にありますからね。
そう、下にあるし、パームレストとの距離で、ホームポジションにちゃんと手が戻るんだよね、うまく。
うん。
うん、全体的にちゃんとうまく戻るようになってるから、右手をこう右の方に移動させて、もう一回左にこうキーボードに持ってくるってやると、そもそも外付けキーボード自体が、だからどこに手があるかわかんないんだよね、ちゃんと。
うん。そうそうそう。うん、
そう。それの問題がすごく大きい。で、だから、下を見るから首がおかしくなるんだよ。
まあそうですね。その辺は全部繋がってる問題ですね。
全部繋がってる。すべて自分のせいだよ。ラップトップだけをちゃんとこうね、膝の上に置いて、使えば、何にも問題がない。
まあ、こうやって問題を作り出していくっていうのも、ね、ヤックシェービングの性分なんでしょうがないですね。
まあね。確かにね。
いや、でも本当に、下に置きたいですね。キーボードの。
そうだね。
あとは、IBM のトラックパッドでしたっけ？トラック、
なんだ？トラックボール？
トラックボール？
トラックポイント？
トラックポイントか。
うん。
そうそうそう。ああいうのがいいっすよ、やっぱ。オンポジションから動かさなくていいんで。
キーボードは、もうちょっと、ストロークが浅い方がよかったな。
新しいやつですか？
新しいやつ。
触りました？
触った。新しいやつはね、MacBook ほどには薄くないんだよね。浅くない？
シャローじゃないってことですか？
そう、MacBook のキーストロークはほとんどないから、もう。うん。あれが最高だね。
うん。
キーストロークはなければないほどいい。うん。あれ、なんでわざわざキーストロークちょっとつけたのかな？新しいキーボード。
うん、そこはなんか賛否両論っていうか、深いのが好きな人もまあいるはいると思うんですけど。
まあ深いのが好きな人はさ、なんかハッピーハッキンキーボードみたいなわけわかんないやつを買って使っとけばいいだけじゃん。
そうなんですよね。
深ければ深いほどいいんだからさ。うん。でも薄い方が、薄くても大丈夫っていう方が全然いい気がする。だってさ、iPad だよ。iPad のキーボードをものすごい速度で打つんだよ、今の若い子は。
言ってましたね。
うん。 ストロークないじゃん。一個も。
ないね。
ストロークゼロだよ、本当に。それでいいんだもん。
そうね。
うん。だからゼロでいいんだよ、多分。本当は。うん。だから新しい MacBook のキーボードも最高だなと思って。あれになればいいのにな、全部と思ってんだけど。まあ、そこまでではなかった。だいぶあれだけどね、浅いけど、うん、でもそこまでではなかった。
今度じゃあ店かなんかに行ったら試してみますよ。
うん。
今のってか、一個前のやつよりはまあ薄くなってるんですよね。
全然半分ぐらいになってる。
うん。
軽いし。
でもまだ足りないと、薄さが。
うん。そう。いや、そのね、本体の薄さじゃなくて、浅さ。
あ、うん、あの、キーのね。
そう、キーストロークの、うん。キーストロークはね、多分半減以上、全然薄くなってる。それは浅くなってて、うん、それはすごくいいんだけど、うん。あと、ま、軽くなってて、そこはいいと思ったかな。
うん、色もね、白になって、
うん。
シルバーの感じじゃないですよね。
うん。まあ、かっこいい感じはするんだけど、買う理由が一個もないからな。一応、Mac mini はあるんだけど、もう、子供たちももう使わなくなっちゃったしなと思って、うん。うちの子たちも MacBook Pro 使ってるし。うん、いらないんだよな、全く、
うん。う
ん。まあでもうちの子は、できればこう、USB で繋がってるマウスがいいらしいけどね。
ああ。速度が。
そう、レイテンシーの問題で。
マインクラフトとかですよね。
そう。関係あんのかよと思うけど、うん、みんなそれでやってるからって、うん、ちょっと遅れちゃうんだよとかそう、よくわかんない世界だけど、
うん
うん、
まあみんなじゃあ YouTube のチャンネル作ったら購読しておきますよ
そうだね、僕の知り合いだけが見て、
うん、コメントするよ。
コメント。励みになると思うけど。っていうか、そっちの道で行ってほしくないんだけど、全然。
なるだけ失敗するように、背けないと。
本当にね。YouTube なんか、ってか、YouTube じゃないんだけど、そんなことやってると家が火事になるぞって話もね。
なんかあったね、昔。あれ、ニコ生だったっけ？
ニコ生で、ストリームで。先々週とか忘れたけど。
あったね。
家燃えちゃうんだぞ、お前。つって。調子に乗って YouTube なんてやってると。つって。すっげえビビってたけど。
あ,
あれでもよかった。あれは多分ね、いろんな人にね、こう、なんていうの？消火器をちゃんと用意しとかないといけないんだなっていう。
ああ、
うん。あっという間にあんなになっちゃうっていうね。
そうね。
5分ぐらいでだって燃えちゃうんだもんね。
うん。
何もうやりようがないじゃん。あんな勢いで行っちゃったらね。
ね。
うん。あれはいい、なんか、いいビデオだなと思った。
まあ、消防署的な啓蒙のね。
そう、啓蒙的に。
なるよね。
うん。すごいいいビデオだなと思った。
まあ、こんなとこですかね。
うん。そうね。
うん。ライブジフのアプリ出てましたよ。ライブフォトをアニジフにするやつ。
あれどうやってアクセスしてんだろう。まあだから API がだからあるんだろうね。
9.1 で API が出るっていう話をね、前してたんですけど。
そうそう。だから API そのものはない、公開されてないんだけど、そのアクセスするため、アクセスはまあ、Objective-C で書ければさ、まあ、審査で通らなければあれだけど、最近はそれを通すテクニックもいろいろあるんで、そういうのを使って呼ぶようにしてみたら、実際には 9.0 にも入ってたっていうね。まあ、標準アプリではもうすでに、こう、ライブフォト読めるわけだから、
うん、
だから何もシグネーチャーは変わってない可能性はあるよね。ただ、ヘッダーは、うん、ヘッダーはないだけで、うん、そのまま実は使えるっていう。
いや、それでアニジフを作ったんですけど、
うん、
Facebook に直接ポストできないし、
そうそうそう。
Twitter にも一回アニジフに保存してから、Twitter のアプリでアップロードしなきゃいけないし、
そう。
めちゃくちゃめんどくさいですよね。
僕はね、9.1 が出て、それライブフォトができるっていうのが出た瞬間に、僕はこのアプリを実は作ってるのね。
お。
その日のうちに。面白いと思って。で、すぐにアニメーションジフ作ってやってみて、これでとりあえず試しにこう、Facebook に勝手にポストして自慢しようかなと思ったら、ポストできないってことに気づいて、うん、だこれと思って、それでもうやめた。
そう、Facebook はアニジフを直接アップロードすることはなぜかできなくて、
うん、
どっかの URL に上げておいて、それをペーストすると表示してくれるっていう謎仕様なんですよね。
うん、そのなんかディシジョンはどっから来たのかがすっごい興味あるんだけどね。
うん、意味がわかんないですよね。
なんかあるの？
いや、
そう、こうなんじゃないかっていうのちょっと出してみてよ。僕反論したいんで。わかんないんだけど。
なんだろう、アニジフが手元にあるっていうユースケースはそんなにないってことなんですかね。
わ
かんないけど。だいたいこう、イメージャーとか、そういう、どっかにアニジフがあって、それをペーストして貼りたいっていうのがメジャーなユースケースであるっていうことはまあ多分あるんじゃないですか。
なるほど、ね。
まあだからといってユーザーがアップロードしたジフを表示してくれない理由にはなんないですけどね。
ね。
ストレージが問題になるわけじゃないし。
でしょう。だから別に写真として貼ったらそれがアニジフだったらアニジフとして出せばいいだけじゃないの。
うん。それをサポートしない理由はわかんないですね。
アンサポートしてる理由が全くわからないんだよね。それを。
うん。
うん。
ツイッターの場合は逆で、ジフを URL 貼ってもダメなんだけど、ジフを、アニジフをアップロードすると、ムービーにして変換するんだよね。確か。
うん。それも全く意味がわからないんだけど。なんでそんな重くする必要があったの？
いや、でも、ムービーにした方がサイズは小さいじゃないですか。
いやいやいや、サーバーはそれやんないといけないじゃん、わざわざ。
あ、まあそうね。うん。うん、
もらったらそのまま出しとけばさ、あとクライアントが勝手に再生するだけだからさ、重いのはクライアントの問題じゃん。
あ、だけど、多分それはアニジフやると、サイズが無駄にでかくなって、
うん、
その帯域を食っちゃうからじゃないですか。
ああ、なるほどね。
で、表示されるまでの時間が、レンダリングするまでの時間が長くなるから。
なるほど、なるほど。
うん。その変換をするってのはわかるんですけどね。
ああ、なるほどね。でも、わざわざムービーにするんだ。
うん。まあ、どっちがいいのかよくわかんないっていうか、両方やってくればいいんですけどね。ユーザーとしては。ジフはアップロードもしたいし、ペーストもしたいし、で、表示はまあ、アニジフでもいいし、ムービーでもいいし、なんか、早い方法で出してくればいいっていう気はしますよね。
アニジフはなんかアニジフのままだ、いいな。
あ、それはありますよね。アニジフのまま貼れた方が、チャットとかに貼りやすいってい
う
のはあるしね。
なんか、だから、それ以外でアニジフがいい理由がないじゃんっていう。まあ、
それだけが理由ですよね。
そうそうそう。ムービーだったら、じゃあムービーにしてアップロードすればいいだけっていう話になっちゃうから、
うん、
そうなんだけどっていうね。その気軽さというか手軽さというか、そういうのがアニジフの唯一の利点だと思うんだけど。
っていうか、これ、アメリカ人めっちゃアニジフ好きですよね。
好きすぎるね。
それがすごい、僕も今の会社に入って一番思うことは、
うん、
あのオールのメーリングリストがあるんですよ、
うん、
でたまにしかポストないんだけど、
うん、
まあ、誰か新入社員が入ると紹介のポストとかあってレスが 99% はアニジフなんですよね。
完全アメリカ人だねそれはね。
で会社のウィキにアニジフのページがあって、
うん、
いやーなんかこのアニジフ好きさ加減はすごすぎるっていう。
アメリカ人好きだよね、うん、アメリカの文化だよね。アメリカの文化なのかレディットの文化なのか分かんないけど、
うん、
レディットめっちゃ貼ってあるもんね。
レディットとあとイメージャーですよね。
そうイメージャーとレディットはもうアニジフだらけだからね。こいつらすごい偉いなと思うのがさ、ジフだからさ256種個だからとかなんかじゃん。でそれをさテーブルを変えることでさその256色に縛られないっていう作戦を取ってるんだよね。
そうなんだ。
そう、256色しか使えないんだけど、テーブルをすべてのフレームで変えることによって、何色でも使えるっていうのを実現してるんだよね。だから、そのアニジフでも、ものすっごい普通のビデオじゃんっていうぐらい綺麗なビデオもいっぱいあるわけよ。
うん。
うん。その一個一個の映像は256色しか多分使ってないんだけど、動かすことによってテーブルをね。
ダイナミックになる。
そう、ダイナミックにテーブルを移動させ続けることによって、その瞬間、その瞬間で。うん。てか、そこまでやって、こう、っていうね、映像にしちゃった方が、ムービーにしちゃった方がよかったんじゃねっていう、軽いし、その方が。
そんなことするから重いんですよね。
そう、そのこと。だ全部の面でさ、ある。だから全部がアイフレームみたいなもんだからさ。ありすぎだよ、だから。そっちの方が重くなってるじゃん、逆にっていうね。
いや、このアニジフ文化は、だって、日本とかだと、日本のインターネットとかだともうほとんど見ないですよね。
ああ、そうなんだ。
うん。
工事中っていうウェブサイトもないんだ。
工事中。右から左にね。
そうそうそう。
なんか帯が流れてるやつでしょ。
そう。もうないんだ、今はあれは。
ないですね。
うん。
だって、スラックとかにも、なんか Giphy っていうエクステンションがあって、
うん。
Giphy の後ろにテキストを入れると、それに最適なアニジフが出てくるっていうスラックエクステンションがあるんですよ。
そうなんだ。
うん。それ会社のやつにも入ってて。
ありそうだな。
何シフ好きだなって思いますね。
Facebook もなんかステータスアップロードするのもさ、なんか、あれだもんね。確か、アニジフのキーボードみたいなやつあるもんね。
あ、そうそうそう。メッセンジャーとかにも使えますよね。
そうそうそう。わざわざアニジフで出すっていう。あれは何なんだろうな。
うん。
アメリカ人の文化なのか。
てか日本はだからアニジフじゃなくて今はステッカーと絵文字ですよね。アメリカはまあ絵文字も最近は使われてるけど、まあ、未だにアニジフが主流って感じかな。
アニジフの職人がいるんだろうな、いっぱい。面白いやついっぱいあるけどね、確かにね。
そう、あとテンプレがあるじゃないですか、もうミームの。
あるね。うん。
で、自分のフォン、ね、テキストを流し込めるやつが。
あるね。いや、あれ、同じやつを全然、さっき言ったその家事の人やつとかもミームとかもあったりとかしてさ、めちゃめちゃ面白いんだよね、もう。なんか日本人のミームなんて出たんだ、みたいな感じでさ。家事がぼーっと起きてる。ね、なんか途中でなんか、こう、余裕のことをかますみたいな、そういうのちょっと使われててさ、レディットで相当スレッド伸びてたのが面白くて読んでる。そうね。9.1 まで できないと思ったんだけどな。9.1 が出たら出そうかなと思ったんだけど、Facebook にポストはできないし、なんじゃこれと思って、もう、速攻で作ったけど、速攻でやめちゃったんだけど。
まあ、多分、9.1 までの間にまた別のホストが、別のアプリが出るんですかね。
そうね。
で、できるようになるとか、Facebook のシェアが。
Facebook でアップロードする、できればいいだけだ。まあ多分、ムービーにしてアップロードするのかな、じゃあ。
どっかに、そのイメージャーとかにアップロードして、その URL をペーストできるようにするとか。僕はね、Dropbox に貼ったんですけど。
そうだね、Dropbox 貼ってたね。でもだから、それで貼ってあって、その Facebook に貼るとさ、ちゃんとさ、ジフってマークが出てきてさ、
そうなんですよ。
ちゃんとアニジフが再生できるようになるのにさ、
アップロードはできないんだよね。
アップロードはさせないっていう。
謎すぎる。
よくわかんない仕様だね。
ホットリンクしてほしくなかったんですかね、Facebook 的に。その GIF のやつを。まあよくわかんないわ。
よくわかんないね。でもどうよ、もう、くってこう、もう来たら戻れないんじゃないの？
iPhone ね。
うん。
あのくはでも、徐々になくなりつつありますよね。
まあね。
いろんなアプリが対応してきちゃってるから。
そう。それ残念なんだけど、その、バイブレーションの代わりに、あれがあるっていうのがすごくいい。
お
最近気づいたんだけど、なんか、こう、通知とかでも、あの、クをバイブレーションの代わりに使えるのよ。そうなると、ブーン、ブーンっていうのがないのよ。
アプリの通知でってことですか？
そう、ククって言って終わりだから、その、不快さがない。
確かに。
で、テーブルの上とかをこう置いといても、ブー、ブーっていうのがないのよ。
はいはいはい。
一個も音がしないわけ。あれ、バイブレーションはバイブレーションとして存在してもいいんだけど、そういうバイブレーションじゃない、あの、ククって終わる、そのね、あの反応がこう、あるっていうのは、アプリ的にもすごくいいなと。
それってアプリから指定しないといけないんですよね。
アプリからじゃなくて、多分、セッティングでなんか、いろんな、この通知はこの、何音を使うとか、バイブレーションを使うとか、そういったところだった気がするけどな。
ユーザーが指定できるといいですけどね。
セッティングから確か指定できるんだよね。
いや、なんか、アプリによっては、わざわざこんなもん、バイブレーションで通知しなくていいよみたいなのをしてくるアプリあるじゃないですか。
あるね。
で、まあ、通知自体は切っちゃってもいいんだけど。
そうね。
そこがね、もうちょっと変えられるといいですけどね。
そうね。あれは、バイブレーションよりもいいな、全然。一瞬で終わるし。バイブレーションって長いじゃない？
そう。
ね、
さっきも言ってましたけど、机に置いてた時にね、音がうるさいんですよね。
そう、ずーっとブーンってなんか揺れるしさ、なんかガガガってこう来るのは鬱陶しいんだけど、あれククってなると全然何にも動かないんだよね。本当に早いし、
持ってると気づくけど、
そう、持ってると気づくけど置いてあると全然わかんないぐらいだから、あれはいいよ。
確かに
楽しみだな、ミヤンが。
いや、僕は今ちょっと考えてることがあって、広島さんあれですよね、僕が Facebook とか Instagram に iPhone で撮った写真あげるとLikeしてるじゃないですか。
いや、 iPhone で撮った写真だからじゃないよ、いい写真だよ。
これをこっそり Nexus が来たらこっそりこう混ぜていって、ちゃんとこう iOS のやつだけをLikeにするかどうかを。
いいね、いいね。それ適当なタイミングで適当にやってね。
そうそうそう。
どれぐらいちゃんとこう分かるかっていうね。ブラインドテスト的な感じで。
そうなんですよ。
それやってほしい、ぜひ。
テストしますよ。
ぜひやってほしい。それで本当に良くなってたら。
まあね、写真はウェブサイトで なんか見たんですけど、
うん、
よく撮れてる写真もありましたよ、いくつか。でもまあそれはね、一般的にどうかっていうとまた違う話なんでね。
そうね。
まあプレゼンでもなんか暗いところの写真を比較して、うん、iOS よりいいみたいなこと言ってんだけど、
うん、
明るいところの写真は明らかに iPhone の方がいいから、
うん、
なんかそこは比較対象が間違ってるなと思います。
なんとか探して、
そう。
こうノイズをこうあれするところはうまくやったから、ここでっていう。
ね、
うん。
まあまあ、でも、その、写真が弱いよねっていうのはもう前も僕らの時も言ってたけど、
うん、
ちゃんとそこはまあ把握はしてるっていうところは。
まあね、いいことだよね。
うん。
うん。
関心はしました。
問題意識がちゃんと共有できてないと。
そうそうそう。
うん。何も起きないけど。
うん、マーケティング的に、ネクサスのカメラは今までもすごく重要視してきましたみたいなこと書いてて、
うん、
いや、それは全然違うなって思ったんですよね。
うん、で重要視しててこれって言われちゃうとさ。
そうそう。それは全くクレディビリティがないんだけど、
うん、
まあ今回のネクサスは頑張りましたっていうことであれば、まあまあそこは試してみようかなっていうのはあります。
まあ僕もちょっとは期待してるんだけどね。
うん、
うん。カメラが良くなれば半分ぐらいは良くなるんじゃないかな。
うん、問題はまあいろいろあるけどね、
うん。
一番大きいとこはそこですからね。
うん。一番ユーザーが使うのはそれなんで。
うん。
スナチャとインスタグラムなんでね。
そうね。
ユーザーが使ってる理由は。
うん、まあ、またネクサス来たら、こう比較して、うん、見ますよ。
楽しみだな。
多分来週には来ると思うんで。
ああ、もうそんなすぐ来るんだ。
うん。再来週か来週かには。
でも 6P じゃないよね。
そうなんですよね。うん、そこがちょっとあれですけど。6P の方が良さそうだったら返品して、
うん、
そっちにしてもいいかなと思ってます。
そうね。うん。写真すんごい楽しみしてる。
じゃあチャレンジしますよ。
はい。
じゃあそのとこですかね。
そんなとこか。
2時間超えました。
2時間経ったか。
うん。じゃあそのとこで。
はい。
はい。
エルプサイコングルー。